こんにちは、日中貿易協会理事の伊藤聡です。
こんにちは、日中貿易協会代表理事の勝間池です。
はい、今回は、まず動画見てくださってありがとうございます。今回は第3次、中国輸入ビジネスの物販ビジネス革命ということで、現状、これまでの大きな流れと違ってきて、大きなゲームチェンジが起きていると、なんですけども、それにゲームチェンジのその効能として初心者の人はやっぱり稼ぎやすくなってて、ちゃんとその何が変わったのか、大きくなその、物販ビジネスの流れの変化っていうものを捉えられている人はそう稼ぎやすくなってて、それが初心者だろうが、中級者上級者関係なく稼げる一方で、そのことをちゃんと捉えられてない人はどんどん稼げなくなってる。だんだん月商も下がっていったりとか、資金が少なくなっていってる現状が、あります。うん、で、今回は、そのゲームチェンジの、具体的な内容だったりとか、第3次、物販ビジネス革命ってところについて、何なのかっていうところを、この日貿易協会として、お届け、一緒にね、かつ、マイケル代表理事と一緒にお届けしていければと思っています。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でまずその実際第3次物販ビジネス革命ということで、はい、ちょうどネットを使った物販が始まったのが、はい、20年経ってない
ですね。そうですね、
はいはい、そこの流れからまずちょっと、はい、もう お聞きしていきたいと思うんですけども、はい、勝さんはですね、まだ中国輸入ビジネスっていうキーワードが一般的になって、はい、言葉になる前から、はい、もうそれを実践されてて、はい、表にはほとんど出ていらっしゃらないんですけども、もう多分日本でも多分5本の指に入るぐらいの速さで月商1000万とか稼いられてますよね。
と思いますね。
はい。もう本当に黎明期からずっとその中国輸入ビジネスの歴史を、最前線で見られてる方なので、歴史にもすごく詳しいんですけども、はい、実際ではどういう流れでこれまで簡単に、はいはいはい、来たんですかね。
そうですね。まず最初にネットビジネスで、はい、最初にやってたのが、はい、eBay ですね。
まずは eBay。
はい。はい、eBay から仕入れて、ヤフオク等々で販売するっていうのは、それが一番最初ですね。
なるほど。
はい。欧米輸入って言い方するんですけど。
eBay はアメリカの企業ですね。
あ、そうです、
はい。
アメリカの、そうですね、ブランド品等々を仕入れてきて、はい、日本の、で売るというのが、第一次ですね。はい。で、ほとんどその時は、欧米から入れるっていうのはもう主流ではあったんですけど、はい、その時から僕はもう中国輸入でやってた感じですね。
もう、はい、他の人は eBay からやってた時からですね。
はい。
なるほど。
最初からやってました、中国。
これが、15年とか6年前ぐらい。
そうですね。はい。
なるほど。それは2005年とか、あたりですね。
あたりだったですね。
なるほど、はい。その時代が長く続く、一般的には eBay から行くというのが一つの革命だったということですよね、
はいはい。そうですね。はい。で、その後に、はい、Amazon の方が、FBA サービスの方を始めた。はい、もともと本屋だった。
そうですね、本来は通販でしたもんね、は
い、それをなんか多品種にわたって、はい、販売する、その土台を作ったっていうところで、はい、それで、中国商品を売ったら結構相性がいいんじゃないかっていうことで、第二次ですね。そこからもう eBay 等々で言ってた人も中国にバッて移動したっていう、そういう経緯になりますね。
あ、はい、これまではやっぱり eBay からだったのが、中国輸入って、あれですもんね、そもそもその時代って、現地に買いに行かないといなかった時代ですもんね。
はい、はい、そうですね。はい。
なるほど。それが代行会社の発達と、あとはアマゾンの FBA サービスのスタートっていうので、でね、はい、アマゾンブームが起きた、
ね。そうですね。そうです、そうです。はい。それでもどんどん、アマゾンがちょうど力に入ったのもあるんですけど、はい、販売者の方も、安い、単価で中国商品って入れられるので、で結構やっぱり安い、アマゾンで価格競争になりますので、はい、安い商品が売れるんですよね。じゃあそういうところでちょうど相性がバチッとあって、で中国輸入っていうのがドーンとなんか伸びたみたいなところの経緯ですね。
やっぱり多分これ動画見てくださった方もそうだと思うんですけど、もう中国輸入イコールアマゾンで売るって感じですよね。はい、アリババだったりとかタオバが仕入れてきてっていうイメージで、もうこれは何年ぐらい前からですか、
はい、アマゾン。これはもう7年、6年、6、7年ぐらい前だと思いますね。
ああ、なるほど。
はい。
もうじゃあ6、7年ぐらい前からの、ある意味、もうそこから鉄板だったわけですもんね。
そうですね。
使うっていうのは。
はい。
なるほど。ただこれがもう変わってきてる。
そうですね。
ことだと思うんですけど。
はい。はい、
もうアマゾンではない。
そうですね。結局売り手がどんどん増えてしまうと、競争が起きてしまって、わけじゃないですか。
はい。
だから同じ商品で売っても利益が取れなくなるんですね。
うん、
で、アマゾンの場合特に、単価が、わかる、販売価格がわかるし、購入者からすれば買う価格がわかるので、購入者からすればすごいメリットなんですけど、販売者からすると、要は丸見え状態なわけですよね。他のところより安くすれば売れるけどっていう、どんどんどんどん利益が下がっていくみたいな状態になっちゃうっていうのが、今、 まあ、起きてるような話ですね。う
ん、なるほど。はい、うん、じゃそこの、まあ、じゃあなんでそのゲームチェンジが起きてることが、はい、分かるのかっていうところなんですけど、はいはい、やっぱり、まあ、ここの今お伝えしておくと、日中貿易協会の母体っていうのが、はいはい、ワールドマートグループ、WMG っていう仕入れ代行サービスっていうのが母体になってるんですよね。はい、だからそこがあるからっていうのは結構大きいですよね。
まあそうですね。はい。それは大きいと思います ね。
なんかこうやっぱり、勝さん自身がいろいろ中国だったりとかいろんな国見て回られたりとか、うんうんうん、もちろんもう黎明期の時からされてるので、はい、他のまあ中国ビジネスの有名なトッププレーの方ともすごくお知り合い、
う
ん、
そうですね、
はい、だと思います、はい。もちろん表に出さないんですけども、こう、まあ、中入れ代行サービスも10年以上ありますもんね。
う
ん、
そうですね。はい、
なので、やっぱり、表に出さないけど、どういう商品が売れていって、どういう商品がこう、出ているのかっていうのを全部データとして揃ってるので、うん、まあ、そこから見えることも結構ありますよね。
ありますね。うん。うん、あとは、まあ、そうですね。まあ、先ほど、お伝えいただきましたけど、まあ、日本にいるトッププレイヤーの方のお話だったりとか、はい、あとはやっぱり中国側ですね。これが一番大きいと思いますね。中国の動きっていうのが、もうもろ見えるので、はい。何ですかね、圧倒的に増えてますね、中国セーラーっていうのが。
そういう動きがあって、もう、はい、どんどんやっぱり分かってる人は肌感覚で、どんどんゲームが変わっていってる、はい、っていうことも理解してると。
はい、
まあ、だからこそ、そこのゲームチェンジについていけてる人は、やっぱりちゃんと稼げてる、
う
ん。
そうですね。はい。はい、
やっぱり見てて思うのは、はい、今が過去、まあ、15年ですか、
はい、
中国ビジネスをネットでやるっていうようになったと思うんですけど、過去なんか今一番稼ぎやすいじゃないかなと思うんですよね。
そういう時代にはなってると思いますね。はい、実はっていうところですけどね。
そうですよね。なんかライバルがどんどん増えていってるようなイメージあるんですけど、は
い、
実は、
ね。実はっていうところですね。はい、
例えばなんかどんな例えば理由ですかね。
う
ん、
これはもう、はい、圧倒的にネットで販売するっていうことが、はい、ネットで購入するですね、はい、っていう、もう文化が強くなってきてますね。だから今楽天とかって見るじゃないですか。例えば、はい、まあ東京の山手線の宙吊りとか見ると思うんですけど、スーパーセールとか、
はい、
うん、まあ昔は考えられなかったですよね。
うん、
でアマゾンも見ますよね。
確かに、
うん、っていうところでネットのその会社がもう結構一般的にこう、うん、広告を打ち始めたっていうのは、やっぱりそれは大きいと思いますね。認知度がドンと上がって。
はい、
で、実際にやっぱりこう伸びてるんですよね。うん、その、うん、まあ販売額っていうんですかね、アマゾンとかの。はい。
確かに。もう、人の文化の中でネットで買う、はい、っていうのが違和感がなくなって
き
て
ますね。違和感がなくなってきてますよね。はい。で、そのやっぱり便利なじゃないですか。やっぱり、はい、ちゃんと届けてくれるっていうのが。
うん、
そういうのを知ってしまうと、なかなか戻れないですよね。
確かに。
うん、っていうところあるかなと思いますね。はい、
なんかあと見てて思うのは結構、まあ、昔から副業する人とか、はい、こうまあ、会社に働いたとしても独立目指す方って多かったと思うんですけど、うんうん、やっぱりこうなんか中国ビジネスをやった方がいいのになんか一発逆転求めて消えていく人って多いなって
思
うの
が、まあ、多いですよね。はい、
特になんか最近仮想通貨とかあったじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あれなんか消えたような気がするんですよね。
そうですね、
みんななんか一発逆転とか好きですよね。
う
ん、
まあそうですね。うん、まあね、嘘のような嘘の話っていうんですけど、はい、うん、まあなんかラッキーみたいな、はい、宝くじみたいなもんだと思うんですよね。それっていうのは、
はい、
うん、自分の実力が云々っていうよりは、うん、買ってそれが上がるか下がるかみたいな、まあ
確かに
二択じゃないですか。
はい、
うん、っていうところです、ね。まあ、宝くじも一緒で当たるか当たらないかみたいな。
あ、確かに。
まあ、全く一緒かなというふうに思います。はい、ま
あ、私たちがその日中貿易協会してやっぱ大事にしているのは、はい、長くやっぱ稼ぎ続けることなので、はい、やっぱ本質的なことをやり続けてるっていうのもやっぱすごく大事ですよね。
はい。はい、
なんかあと見てたものは結構波に乗れるっていうのが今すごくいい状況なのかな、はい、と思うんですよね。
はい、それはすごくありますね。
ですよね。はい、なんかヒカキンさんとかはじめ社長とかそうだと思うんですけど、うんうん、YouTube がガーっていくときに始めたから、
はい、
その本人が面白いとか実力がどうこうではなく、うん、結局まあ稼いだっていうのは要因としてあると思うんですけど、うん、
はい、
現状はやっぱりその第3次の物販水革命、はい、ゲームチェンジが起きているところに乗れてる初心者にとって、例えば私たち の, その CIU のモニターさんとかでも、
はい、
結構今順調ですよね。
そうですね。順調に、まあ、数字の上がってますよね。
うん、なんかまあそれもうまく波乗れてる証拠なのかなと思いますよね。
はい、うんうん、そうですね、うん、はい、まあそうですね、波に乗るっていうことで言うと、
はい、
まあ、ネットがどんどんこう 結構広がってますね、今、うん、あのネットで購入するっていうのが、
はい、
まあ、それもありますし、うん、まあ、どんどん便利になってるじゃないですか、今、ちょっとね、5年、6年ぐらい前だったら、スマホってあんまり、それでどうこうはなかったと思うんですけど、はい、結構やっぱりコンピューターからスマホの時代になってきてるっていうところで、うん、普通に手軽に買えますよね。
確かに確かに。
うん、まあ、そういうのはやっぱ大きいかなと思いますね。
うん、はい、まあ、その前、eBay が来て、Amazon が来て、はい、で、その次の、そうですね、っていうのをここはやっぱ捉えていただきたいですし、はい、これをきっかけに中国輸入ビジネスやっぱりうまくいってない方とかは、うん、壁感じる人とかはやっぱり基本に立ち返って今からこれからねお伝えしていく、はい、じゃあゲームチェーンにどういう大きな変化が起きたのか、そして今後じゃあどうすれば長く大きく稼ぎ続けられるのかっていうのをやっぱり知ってほしいし、うん、初心者の人も今稼ぎやすい状況なのでどんどんそれをやってほしいっていうのはすごくありますよね、はい、
そうですね、やっぱ今やると、はい、やっぱりすぐね、まあ、宝くじじゃないので買ってどうこうとか、うん、まあ、やってどうこうとか話じゃないですけど、うん、ある一定の期間は必要だと思うんですけどね、うん、ただまあやればちゃんとこう伸びるっていうことっていうのを、はい、そういう王道っていうのね、
うん、
はい、ありますので物販に関しては
確かに確かに、なんかやっぱり、はい、真面目にコツコツやればそれが報われるビジネスっていうのはありますよね、
は
い、
ありますあります、それはまあ物販は本当そう、そのまあ、ビジネスになりますね、はい、
うん、はい、なんか今まで中国ビジネスをこう今やったことがない人とかにぜひちょっと知ってもらいたいんですけど、はいはい、結構やっぱり副業とかやる人が多い中で、うん、一番中国ビジネスが副業もそうだし将来独立とか考えた時、はい、一番いいと思うんですよね、
はい、そうです ね、
うん、若狭さんの目から見てなんかどこが一番メリットだと思いますか。
あ、やはり少子化から始められるっていうのはすごくいいと思いますね、は
い、大きなお金がいらない、
大きなお金がいらない、うん、っていうのはやっぱりいいですよね、つまり中国って生産国なので、はい、商品っていうのがもう毎年のようにどんどんどんどん出てくるんですよね、だから売る商品には困らないですね、はい、まず、はい、でかつ、まあ、作ってる国なので、まあ、安い金額で入れられる、で、まあ、そういうのを入れやすいっていう環境は中国側にあるんで、まあ、そういうところは大きいかなと思いますね、は
い、実際いくらぐらいの最初の手元の資金が仕入れ資金があれば始められるものなんですか。
まあ、そうですね、まあ、1万ぐらいとか、まあ、3万とかから全然いけるかなと思いますね。あ、
もう月のお小遣いぐらいで余裕ですね。はい、
そう
ですね。
それからスタートしてっていうのは全然、はい、まあ、いけるかなっていうところですね。
それはいいですよね。
うん、
そっか、まあ、カードの枠とかでもいいわけですよね。
うん、そうですね。はい。
多分、ということはもう誰でも始められるっていう。はい、
そうですね、
うん。やっぱり結構こう、なんか最近特にそうなんですけど、なんか個人にスポットライトが当たって、なんかインフルエンサーとか、はい、YouTuber みたいな派手に行って、はい、なんかその、そっち方面を目指す人って結構多い気がするん
です
よ。
あ、多いでしょうね、うん、今ね。
でも、あれって実際難しいと思うんですよ。
難しいですよね、はい。やっぱり自分のキャラクターが何なのか、自分自身を知るとか、うん、そういうのがありますよね、
うん。
じゃあどういうふうにすれば輝けるのかって、はい、だから方程式にはならないかなと思っていて、一番は。うん、この人には当てはまったけど、はい、まあ、この人は当てはまらない。うん、例えばだから、さっきヒカキンのお話が出てたと思うんですけど、同じようには多分できないですよね。
うん、
特技あるじゃないですか、ヒカキンって。
確かに確かに。
ああいうのは絶対できない。
うん、
まあ、訓練しても多分できるかどうかっていうところだと思うんですけどね。
ヒューマンビートボックスとかね。
そうですね。
できないですよね。
なんかね。そうなんですよね。もちろん学ぶことはできると思うんですけど、はい、それじゃあ実際にこう、キャッシュにするっていう過程っていうのは、まあ、できる人もいればできない人もいるし、
うん、
できても、うん、まあ、できるポテンシャルがあったとしても、それがタイミングっていうのもありますよね。うん、ちょっと今からのタイミングだったら、やっぱり基本的には遅いかなっていうふうなところですよね。
なるほど。
うん、
だから結構こう、いろんなこのお話を中国輸入してやりたいなとか、はい、初心者の方とかお話しする機会があるんですけども、
はい、
結構まあ、老後だったりとか、まあ、将来が不安だとか、
うんうん、
まあ、ちょっと前に報道されてるのだと、まあ、2000万円問題とか、はい、いろいろこう、まあ、正直今は結構不安定な時代なので、うん、不安に感じたりとか自信が持てないとか、はい、結構あると思うんですけど、はい、それって僕思うのは中国人ビジネスやればかなりそうやって改善できるというか、
うん、そうです ね、
うんうんうん、実際なんかどうですかね、勝さんが例えば面倒見てきたりとか教えたりとか指導してきた中で、はい、結構変わった人って多いですか。
まあそうですね、はい、まあ、変わった人はまあ一つのきっかけみたいなところあると思うんですけど、まあそういうんで変わる人はやっぱいますよね。
なるほど、うん、ここ見てくださってる方もちょっとぜひね興味を持っていただいたら、まだ中国ユニスもやったことがある人についてはこの新しいゲームチェンジだったりとか、これから CIU で第3次物流革命っていう内容でね、でどうすれば今後長く稼げるのかとか、で具体的には何をすべきかっていうのをこれからお伝えしていきますし、具体的な中身をどんどん話していくので引き続き見ていただきたいですし、これから中国ユニスを始めようかな、まだやったことないけどやろうかなとか始めたばっかりっていう方は、今が最高のやっぱり過去、もう20年 中国輸入ビジネスってものが登場してから一番いい環境だし稼ぎやすいのでぜひ挑戦してもらいたいと、思います。で、まあ、今回説明会を、はい、セミナーをされる、はい、あるということで、
はい、
実際にあの勝さんも登壇されてお話され
たそうですよね、はい、
今回やっぱりいろんなこう直接今までこうお話ね、あの動画を通じてこう見ていただいてると思うんですけども、実際に会ってね、本当にこれから私たちがお伝えすることとか今お話ししてることが、もっと例えば質問したいこととかもあると思いますし、実際じゃあ勝さんだったりとか私のことなんか信用できるのかどうかっていうのは会って話してみるっていうのが一番だと思うので、ぜひ、足を運んでいただきたいですし、お会いしてね、いろんなことを聞いていただければと思います。参加していただいた方には、例えば年間を通じて、いつの時期にどういう行動をしたら稼ぎやすいのかっていう、その時系列順に、この季節は、例えば8月はこういう商品が売れますよ。だから、いついつに準備したらいいですよ、みたいな特典とかも全部用意してお届けしますので、ぜひ足を運んでね、このもっと詳しく第三次物流革命だったりとか、これからお話していく、これから先長く大きく稼ぐためのゴールデンルートってものをお話ししていきますので、うん、ぜひ来てもらいたいですし、
そうですね、
はいはい、引き続き動画も見てもらえると嬉しいかなと、うん、はい、なんか最後勝さんあったりしますか。
まあ、そうですね、まあ、他のその副業っていうのはあると思うんですけど、はい、やっぱり物販っていうのはすごく再現性があるっていうところなんですよね。ただそれっていうのは、まあ、実際に今これからねゴールデンルールっていうのをお話ししていく、はい、うん、わけですけど、まあ、方程式がきっちりありますので、はい、うん、まあまあそれをちゃんとねやっていけば、まあ、うん、結果が出るようなねビジネスですんで、はい、まあ、ぜひねそれをまあ自らの、ね、目でちょっと確かめられたらいいのかなというふうには思いますね。
はい、はい、わかりました。では、今回そちら最後まで見ていただきありがとうございます。また引き続き動画、お届けしますし、これからどんどん具体的な話とかゴールデンルートの中身とか、お話ししていきますので、ぜひ見てください。そしてまた会場にも足を運んでいただいて直接お会いできることを楽しみにしています。それではありがとうございました。
ありがとうございます。
そのゲームチェンジが大きくなって、その去年とかもう今年からの動きだと思うんですけど、はいはい、何が大きく変わってるんですかね。
まあ、一言で言うと、はい、無作為にこう全部出したところで売れないっていうところですね。
は
い、
なるほど。はい、じゃ逆に言えば、そのアマゾンでこれから勝つ方法とかっていうのもあったりはするんですか。
はい、それはもうありますね。
うん、例えばどんな、はい、
これはもう